おお、ハケ、あかんかい。お前がやったんだろ。顔面ゼロ距離アイコンタクト。
うお、知らんでござる。つか、近っ。この匂いは、巻きって、
あ、違いますか。
は
い、
君は、あの現場で何をやっとったんだ。大方、脅迫文通りに隙を見て、女優吉岡ちゃんにいたずらしたんだろう。テレビ局の前で何やってんの。
知らんでござる。ただ拙者はかの名女優布施絵里氏にこの思いを詰めたファンレターと割り箸を集めて作ったスカイツリーを渡しただけでござる。ついでに作るのに3ヶ月かかりました。リスナーの皆さん、布施絵里さんは人力車所属の57歳の大女優でござる。夫は三木聡さんで、時効警察やナースのお仕事など幅広い人気の女優さんでござる。ニンニン。
誰に喋っとるんじゃい。布施絵里にファンはいねえ。
だったら女優なんてできないでござる。ニンニン、つか大丈夫か。
一つだけ言っておく、国家権力だぞ。
知ってるよ。じゃなかったら螺旋弾ぶつけてるぜ。
まあいい、これを見ろ。見覚えがあるだろう。
よ、容疑者の方でござるか。鋭い眼光と片手にマシンガン。もしかして。
いいな。彼女は戦士であり、スカイネットと戦う人類のレジスタンスのリーダー、ジョン・コナーの母だ。
その名はまさか。
サラ・
コナ
ー。土曜の朝の東京 FM は。
それはサラ・オレインです。つうかゲイなめんなよ。2丁目の住人で警察署破壊すっぞ。それと刑事さん、拙者は犯人ではないでござる。犯行の時間は近くのコンビニで待機しとりました。ほい、レシート。
確かに。だけど君が犯人の格好と合致するんだ。
どんな格好でござるか。
頭には黒ストッキングを履き、ストッキングには丸アイマーク、青い柔道着だ。身長は178から180センチぐらい。
ミーはジャージ姿だぞ。日本の警察って大丈夫な。
まあいい、確かにアリバイはあるし白だな。疑って悪かったな兄ちゃん。カツ丼でも食ってきなよ。よいしょ。あ、
ははいいでござるよ。つうか刑事さん、なんか落としましたよ。拾います。ニンニン。え、愛のマーク付きのストッキングとコートの下から見えるのは青い柔道着っつ。貴様。
違うんだ、彼女のためなんだ。そう、彼女は戦士であり、スカイネットと戦う人類のレジスタンスリーダーの母。
それは
サラ・
コナ
ー。東京 FM の土曜の朝は。
もうやめてほしいでござる。どうも皆さん、明けおめ。土曜日の朝は爆睡です。まあ前日の深酒かな。さあ2020年ゴールデンフライデー行くっぺよ。んだっぺ。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでもご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひぜひお待ちしております。それではゴールデンフライデー、今回も張り切ってまいりましょう。いくっぺよ。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りいたします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2020開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2020年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません、経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
それではこのコーナーに移らせていただきます。偉人伝です。人の人生は人生への見方と生への向き合い方でより多くの人の道しるべとなるか、ただ長い時間の浪費となるかになります。その中で傷つき焦りながらも一つの答えを出し道しるべとなった人の生き様とその後を紹介させていただきます。第8回明智光秀。敵は本能寺にあり。今年注目の大河ドラマ麒麟が来るのご存知、主人公です。ただ彼の生い立ちや死ぬ間際については謎やいろいろな諸説があります。明智光秀は1528年に美濃の国で生まれます。そう、父親は明智光綱という人です。この光綱は当時支配してた土岐氏の流れを血筋に持つ方です。そして生まれた場所は美濃にある明智城で誕生いたしました。この1528年は室町幕府第12代将軍足利義輝の頃です。その頃は美濃の国は土岐氏という大名が支配していました。ですがそれは元は油売りだった斎藤道三の手によって滅ぼされています。美濃の国の守護大名が道三になると光秀も彼の部下になります。ですが道三は息子である斎藤義達の手によって倒されてしまいます。彼は浪人という道を歩くことになります。そして彼は第13代室町幕府の将軍足利義輝の家臣となります。出世し城の警備を任されるほどになりますが、これまた足利義輝が暗殺されると第15代将軍足利義昭とともに各地を転々とするようになります。そしてこの時美濃の国を平定した織田信長と会うことになります。そして彼に上洛を勧めます。そして彼は織田信長の部下となり、信長から近江の国を与えられます。自分の城である坂本城を作ることになります。そしてこの頃から光秀は義昭と決別することになります。義昭は京を信長の手によって追放されてしまい、15代続いた室町幕府は滅びます。1571年に信長が比叡山延暦寺の焼き討ちを行い、光秀は実行部隊として武功を挙げることになります。ですがこの戦いはとても過酷で悲しく、女性や子供まで殺めてしまった大虐殺であり、きっと彼の心にも主君に対しての疑問や不満が心の奥底に生まれてしまったのではないでしょうか。そう、大きな心の傷ができたんでしょう。その後光秀は丹波の国29万石を与えられ出世頭となりますが、この時青天霹靂の事態に陥ります。信長から秀吉とともに中国地方を攻めるように言われ、元あった領地と坂本城を信長に返し、新たに出雲と関見を攻めるように言われます。今まで自分が積み上げたキャリアを捨てることと、育ててきた1万人近い部下を、まあ戦いで勝てればいいです、ですが負ければ路頭に迷わせることになるんです。そして彼は決断することになります。そう、本能寺に兵を向けることになるんです。はい、ここで晩年のお話をさせていただきたいと思います。本能寺の変の後、毛利との戦いを和平で終わらせ、中国地方から帰ってきた秀吉と戦うことになります。そう、山崎の戦いです。この戦いに光秀は負け敗走してしまいます。そしてこの時に百姓の落ち武者狩りに遭い死亡したということになっています。ですがここにもいろいろな言い伝えがあり、まあ彼には生き残って徳川家に仕えたんじゃないかっていう噂もありますね。どうなんでしょう、 私はそれも一つの可能性だと思います。ただ私は彼を見て思ったのは、どん底にいながらも一つ一つ努力していき、天下人を倒すまでに上り詰めた男として、彼が言ってると思います。どん底からは必ず這い上がれる、どん底にいる時にこそ前を向けと彼が言っている気がします。以上で終わらせていただきます。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、はじめまして、チャイカです。私の番組チャイカの休息所ラジオでは、茶色のイカではない私チャイカが、とりあえず全力でわちゃわちゃやってるラジオです。あんなことやこんなことで皆さんをドキドキさせちゃうかもなんて気になった方はぜひ遊びに来てね。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは。パーソナリティのエアーです。番組の途中ですが、ここで MZC パワープッシュアーティストのコーナーです。 MZC パワープッシュアーティスト、サポーテッドバイミュージックゼロチャンネル。このコーナーはマナミにインディーズミュージシャン、アーティストの中からリスナーの皆様に向けて、ミュージックゼロチャンネル一押しの次世代を担うネクストブレイクアーティストをご紹介するコーナーです。本日ご紹介するアーティストはこちら、 OKXO。
It won't be this way forever. I only wanted to, I wanted to go on for too long. Like the gun that you keep in the house, I only ever have ready to go. I won't be the same forever.And if you don't wanna wait, I think I can take it. You and I always find somewhere else in the world that we wanna be. That's just the way it goes, a little rock and roll. We had some fun in the end. I wanted you to know, we're only letting go of the days we regret. You know I've never been good at goodbye, so I need you to go before I change your mind. Right now we just need time.It's been a minute, heard you got it together. Even though I wanted to, I want a little longer than that. So I know I was more than a fallback for you. I won't be the same forever. But if you don't wanna have anything to do with me, then I can live with the mess that we made from the coat of your shoulders. I'll take all of the blame.
お送りしています MZC パワープッシュアーティスト、サポーテッドバイミュージックゼロチャンネル。お送りしています OKXO について簡単にご紹介したいと思います。 OKXO、 R&B やロックを下敷きに様々な要素を取り入れたオルタナティブバンド。しなやかなグルーヴと奔放なメロディーが織りなすバンドサウンドに、陰と陽を自在に行き来するボーカルが叙情的なストーリーを描く。ギターボーカルクリス、ギターコーラスナトゥ、ベースコーラスジョー、ドラムコーラスコウスケ、4人編成のオルタナティブバンド。ライブでは音源とは違ったパワーや熱さを表現しています。ぜひ遊びに来てくださいということでいただいております。楽曲を聴いて気になった方は OKXO で検索してチェックしてみてください。ツイッター、インスタグラムで日々の活動やライブの日程を投稿しています。そちらも要チェックです。お送りしたのは OKXO タイム X スペースでした。以上、MZC パワープッシュアーティストのコーナーでした。この後も CM を挟んで引き続き番組をお楽しみください。ここまでのお相手はパーソナリティエアでした。それではまた。
ミュージックゼロチャンネル。
シネマコンシェルジュ。今週の作品はギルティ。犯人は音の中に潜んでる。私その日はツタヤに到着しながら思っておりました。あったけ日本映画は見たいでござるなんちって。そう、山田洋次さんや黒澤明さんが撮った荒波のような日本社会の中で暖かい道を照らすようなヒューマンドラマが見たいと思って、ショーが迷わずこの一本を撮りました。題名はザ・ギルティ。あらすじを言わせていただきます。主人公アスガー・ホルムは刑事です。ですが捜査上のトラブルを起こしてしまい、通報指令室のオペレーターという職に就いていました。まあこのトラブルっていうのはもう若い犯人を射殺してしまうっていう事件なんですけど、まあ正義の鉄槌を下しちゃったわけです。このアスガーですが、本人は現場に戻りたいというオーラが出ており、翌日の裁判で相棒が嘘の証言をしてくれ現場に戻る予定でした。とその時、イー・ベンと名乗る女性から電話がありました。彼女が言うには車で誘拐されているとのことです。こっからアスガーのたった一人の戦いが始まるのでしたっていうのがあらすじですね。このギルティですが、このまま誘拐犯が夫のミケルで彼が捕まってハッピーエンドという話じゃないんです。これ途中他の管轄のパトカーを使って誘拐犯を探したり、イーベンの家に電話をして彼女の子供とコンタクトを取ったりしてるんですけど、まあ私が見て思ったのは、反省してねえなこいつと思いましたね。まあおそらくなんですけど、前回の行動も彼にとってはギルティ、自分自身の罪っていうふうには思ってないんじゃないかと思って見てたんですけど、まああらすじの方にちょっと戻らせていただきます。この元相棒を使ってイーベンの夫の家を家宅捜索したり、そこでイーベンの夫ですねが犯罪歴があることが判明したりするんですよ。でまたこのイーベンの家で腹を裂かれた幼子の死体が発見されたりして、彼は思うんですよ。あ、夫が子供を殺し、そして妻を誘拐するという形だと思ってるんですね。電話で夫のミケルを罵倒し、電話口でイーベンを自分でその誘拐してる車から脱出させるように仕向けたりするんです。具体的にはその走行中の車のサイドレバーを引かしたり、イーベンに夫と戦うようにレンガでぶったたけみたいな風に指示を出すんですけど、そこで彼女に彼が電話を取るんです。でその時に衝撃の事実がわかるんですよ。そう、彼女から息子の腹の中にいる蛇を取ったっていう証言を聞くんです。これで彼は確信したんです。幼子を殺したのはイーベンだったんです。そう、全てが逆なんですよ。心を病んでたイーベンが子供を殺し、でそこに夫のミケルが急いでやってきて事態を把握した。そして夫のミケルがイーベンを連れて精神病院に向かう途中だったんです。これがこの事件の真相なんです。この後イーベンは自分のしたことを悔いて死のうとします。ですがアスガーがそれを必死の説得で止めさせるんです。その後にイーベンはちゃんと保護されるんです。でこの映画の面白いところは、イーベン、まあ壊れた人妻ですねとアスガー、私から見てるとまあ暴走した警察官なんですけど、この2人がお互いに自分の罪に向き合っていないってことです。ですけどこれイーベンは自分を子供を殺したことをちゃんと認めて警察に保護されるんですよ。でアスガーもイーベンを説得する際に、私は不要な殺人をしたというふうにちゃんと認めます。そしてエンディングの方に行くんですが、私この映画は人の弱さと傲慢さが出てると思うんですね。最後の向かうシーンでアスガーが携帯を片手に職場の出入り口に行くんです。その電話をかける先自体はもうわからないんですが、 その薄暗い中で一人佇んで彼エンドクレジットに行くんですが、いや、それが彼の進んでいく未来なんじゃないかなって、どちらにしてももう以前のようにはなれないというふうに証明していると私は思います。そう、なぜなら彼は全ての罪を認めてしまったんです。皆さん、これは一度は見てみた方がいい映画だと思います。以上、シネマコンシェルジュでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聴きの皆様、ハモンのボーカル斉藤陽太です。斉藤陽太の知りたがりソン、この番組は知りたいことをテーマに斉藤陽太目線で掘り下げていくトークバラエティです。私が対話したインディーズアーティストを紹介する先出しインディーズアーティストのコーナーや、もっと知りたいあなたに送るもっと知りたがりソンなど、30分間盛りだくさんの内容です。ぜひ皆さんお聴きください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、イバラッパー、イバラッパーのテーマ。
でも何も起きねえやっぱなら俺おっぱじまっか。どうしたって最初は冷ややっか、でも続けてりゃあずぐなっか。いつだって敵は。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、イバラッパー、イバラッパーのテーマ。
ミュージックゼロチャンネル、
2020年、皆さん、ショーゴです。もう一度言わせていただきます。
ショーゴです。もういっちゃう、みんな整って。
いや、久しぶりの回ですね。なっちゃって忍者は白石麻衣さんと付き合えた？
事故だよな。うん、事故だよな。
うん、私はマイマイはそんな安いお方ではないし、まああえて言わせてもらえるなら、そう、暗闇の中にある暖かな暖かな光と言いますか、事故だな、これ絶対にな、うん、わし、舌打ちなんか聞こえてんで。はい、私、翔吾が一番気になっているのが、そう、コロナ問題です。そう、この番組、オールナイトニッポンを聞きの皆さんの中にも、生活に影響が出ている人がいるでしょう。まあ感染の仕方としましては2つですね。咳やくしゃみ等の飛沫感染と、その手でドアや物を第三者が触って接触する接触感染の2種類です。対策としましては手洗いとマスク、人混みを避けるというのがありますが、対策を取っても一向に収まる気配がない、嫌になります。でも私、ネットのニュースを見ていてこんなことがありました。こんな時でも頑張って知恵を出して乗り切っている店もあるんです。そう、某名古屋にある老舗の料亭の話ですが、毎年この時期になると予約でいっぱいになるそうです。歓迎会とかですかね。ですが今年はコロナの影響で9割8割がキャンセル。そんな中でも弁当やサンドイッチを販売し、なんとか乗り切っているそうです。まあずーっとこのままではないと私も思います。もう少しの辛抱です。皆さん頑張りましょうね。そして最後に一言言わせていただきます。スタッフさん、エコーお願いします。不整理さん、もう遅いって分かってるんだ。だけどどうしても伝えたくて、私は生きてきて、
みなちゃん好きだ、結婚してくれ。
まだ喋ってるでしょ、翔吾が。
番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、
皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆様からのフォローやリプライ同時に募集しています。番組アカウントの ID はミュージックアンダーバー Z アンダーバーチャンネルです。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。最後に一言、この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りいたしました。皆さん健康第一で頑張りましょう。以上エセ忍者でした。